代わって誰かのことじゃない第74回人権週間12月4日日曜日から10日土曜日をお伝えします。私たちは皆自分の存在と尊厳が守られ自由に幸せを追い求めることのできる権利人権を持っています。世界人権宣言は基本的人権及び自由を遵守し確保するために世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として1948年昭和23年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。これを記念して採択日である12月10日は人権デー、ヒューマンライツデーと定められています。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間とし、世界人権宣言の意義を訴えています。この機会に人権について改めて考えてみませんか？区内小中学校の取り組み。毎年、区内の小中学校では、東京都人権擁護委員連合会と東京法務局と連携して、人権啓発活動を行っています。今年度の活動の一部をご紹介します。小学生の人権の花運動。参加校、豊川小学校、なでしこ小学校、滝野川第五小学校。子どもたちは種まき、水やりなどの体験を通して、協力することや感謝することの大切さと命の尊さを感じることができました。小学生の人権メッセージ、参加校、王子小学校。9月10日に、新宿区立新宿文化センターにおいて、子どもたちの人権メッセージ発表会が開催されました。北区の代表作品を紹介します。監修、人権擁護委員。面白半分とからかい言葉、王子小学校4年、奈良崎さやか。私は学校でからかい言葉を言われることがあります。いつも笑って話を流していますが、本当はとても心が痛くなっています。中略。まず自分のことについてです。私は同じ人に大嫌いやバカなどと言われたことがあります。眠くて私が机の上で顔を伏せていると、急に背中を叩かれました。眠い目をこすりながら叩いた相手を見ると、まさかお前本当に寝てたの？と面白半分の言い方で尋ねてきました。この人は意地悪なところもありますが、授業ではきちんと発言もします。発言内容は良いことをたくさん言う人です。そのため今までの言葉は面白半分であることを願います。次は友達のことです。遊んでいる時に暗かった友達がいました。そこでどうしたかを聞いてみました。その子は私と同じようにからかい言葉を言われたことで心が痛んでいるのだとわかりました。いつも笑顔でいたのでずっと我慢していたんだなと思いました。私はその子をとっても尊敬しています。面白半分の言葉、からかい言葉を言われて嬉しくなる人はいないはずです。そのため、皆さんには何かを言うときには言葉に気をつけてほしいと思います。これ以上傷つく人を増やしたくないです。私自身もこの人権作文を書いたことで言葉には気をつけようと改めて思いました。中学生の人権作文、参加校、稲付中学校、滝野川紅葉中学校、田畑中学校、明王中学校、私立桜ヶ丘中学校。令和4年度全国中学生人権作文コンテストの応募作品の中から2作品を紹介します。監修人権擁護委員。自分らしく生きるために、明王中学校2年、松崎淳。僕は普段の生活で人権を意識してきただろうか。中略。互いの違いを認めつつ、見えない部分に目を向ける努力が必要なのだ。 そして自分が持っている権利を正しく知って主張することも大切なのだと感じる。中略。国連で1989年に採択された子どもの権利条約は、日本も1994年に批准している。中略。さらに2000年には選択議定書も採択され、兵士の年齢は18歳以上とか、人身売買禁止等に関することも加えられている。それなのに現実は厳しい。テレビ画面の中ではウクライナの子供が防空壕の中で戦争は嫌、パパに会いたいと泣いている。別の地下壕では薄暗い中、何人かの子供が授業を受けていた。大人によって引き起こされた戦争で命の危機が目前にあり、教育も受けられず、家族がバラバラとなる。これはまさに子どもの人権侵害にあたるだろう。中略。一方で、紛争地域でない安全な日本なら、子どもの人権は守られていると言えるだろうか。中略。自分の周囲を見渡せば、子どもの人権に関わる様々な問題があると改めて気づかされる。なぜ僕はこれらのことを人権侵害にあたると思わなかったのだろう。これらをある家庭のとかある学校の、またはある特殊な環境の問題として受け止め、自分や他の誰にでも起こりうる人権をないがしろに扱っているという自覚が足りなかったのだ。中略。今、僕自身が子どもの権利についてさまざまな事例に関心を持ち学ぶことは、将来大人になるときに大切だ。人権に対しての視点を持つことができるのだから。中略。人権を犯す人になる前に、自分の権利が犯される前に、声を上げ必要な手助けが届く社会にしたい。あなたがあなたらしくあるために、僕が僕らしく生きるために、目に見えない権利という宝物を心に刻み、それぞれが育てていく必要がある。そうしなければ行動を伴わず知っているだけの脆い権利となってしまう。僕たちは見る、聞く、学ぶ、発信することに長い時間をかけて力を注ぐべきだろう。人の痛みを自分の痛みとして受け止められる人となり、一人一人が大切な存在であるというメッセージを世界中の子どもたちに届けていきたい。言葉のいじめと思いやる心。私立桜ヶ丘中学校3年、中島咲。皆さんはいじめと聞いてどのようなことを思い浮かべますか？暴力を振るったり、無視したり、強要したりすることでしょうか。これらはもちろんいじめの代表的なものであり、見逃してはいけません。しかし、言葉によるいじめは誰でも加害者になり得る、最も身近ないじめだと私は考えています。なぜなら、言葉の受け止め方は人によって違うからです。中略。私も小学校の時、辛い。もう嫌だと思ったことがあります。中略。それでも私は1年生の時から一度も学校を休んだことがなかったので、休まず頑張っていました。ところが4年生の1月に顔にできた石灰化上皮腫という腫瘍を取る手術をするために学校を休まなければいけなくなりました。2泊3日の短い入院でしたが、退院して学校に行った時にまた嫌なことがあり、休みたいという気持ちが抑えられなくなってしまいました。母に自分の気持ちを伝えて、一日だけという約束で休むことを許してもらいました。その日は一日好きなことをして過ごしました。そのおかげで嫌なことを少し忘れ、気持ちを入れ替えることができました。中略。あの日、頑張って学校に行ったことで、それからは休まずに通うことができました。中略。私は学校での出来事を家で母や姉によく話します。中略。 私は何度か辛い経験をしましたが、何でも話せる家族がいたおかげで乗り越えることができました。中略、辛いことがあったときは一人で悩まずに信頼できる誰かに話してほしいです。少しの勇気で未来を変えることができると思います。言葉はキャッチボールだと言いますが、それは自分の思っていることを相手の立場や気持ちを考えて伝える能力と、相手の思いをきちんと受け止めて理解する能力だと思います。中略、加害者は相手の気持ちを考えず一方的に言葉を発し、被害者は自分の気持ちを相手に言えず、相手から投げられたボールをうまく返せないことでキャッチボールが成り立たないのです。また、このようないじめは子供だけでなく大人の間でも起こっているのではないでしょうか。心ない言葉を投げかける前に、相手の気持ちを考えることが大切だと思います。相手を思いやる気持ちに、上下関係や身分、立場などは関係ないはずです。みんなが言葉のキャッチボールを意識するようになれば、きっと言葉によるいじめをなくすことができるのではないかと私は思います。以上です。夜間人権ホットライン。人権週間にあたり、夜間電話法律相談を実施します。人権侵害や日常生活の法律問題について、弁護士が電話でご相談をお受けします。個人の秘密は厳守します。ぜひご相談ください。電話は 6722-0127 番、無料です。12月8日木曜日、午後5時から8時、1人当たり10分程度。お問い合わせは公益財団法人東京都人権啓発センター電話 6722-0124 番または 6722-0125 番。受付時間は午前9時半から午後5時半です。人権問題でお困りの方は、区では日常生活の人権に関する問題でお困りの方の相談をお受けしています。区民相談室の人権相談、相談日時、毎月第4火曜日、午後1時から4時、予約制です。お問い合わせ、場所は、区役所第1庁舎3階2番、広報課区民相談室、電話 3908-1101 番です。人権擁護委員、人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、日頃から区民の皆さんの人権が侵害されることがないよう見守る一方、人権啓発のための様々な活動を行っています。それでは人権擁護委員をお伝えします。氏名と住所です。道本修作、西ヶ丘一丁目在住、岡野幸恵、上十条二丁目在住、大島かな子、王子五丁目在住、小林博之、神谷三丁目在住、牛村福太郎、王子四丁目在住、吾妻澄江、滝野川三丁目在住、田口幸子、北区豊島一丁目在住、渡辺博子、上十条四丁目在住、小林力、王子一丁目在住、山本栄一、西ヶ原三丁目在住、南良子、神谷一丁目在住。以上です。お問い合わせは多様性社会推進課、電話 3913-0161 番です。以上、誰かのことじゃない第74回人権週間12月4日日曜日から10日土曜日をお伝えしました。